Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは、自分の夢を実現するために会社から4年3ヶ月の有給休暇をもらい、世界一周5万5000キロの自転車の旅に出た坂本達さん、その前編です。著書やった、そして掘ったにまつわる話をお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
坂本達、株式会社ミキハウス社長室人事勤務。1968年生まれ、東京都出身。7歳から11歳まで父親の仕事の関係でパリに暮らし、そこで見たツール・ド・フランスに魅せられ、以来自転車の虜に。1992年早稲田大学卒業後、株式会社ミキハウスに入社。1995年9月26日から1999年12月28日までの4年3ヶ月間、有給休暇扱いで自転車世界一周5万5000キロの旅へ。2001年その体験を綴ったやったを出版。2002年5月5日から12月25日は、自転車で日本を縦断する夢の架け橋プロジェクトで86会場を回り講演。そしてやったの印税により、世界一周走行中お世話になったアフリカの村などで井戸の建設を実行し、その体験を掘ったとして出版。また今年より早稲田大学で客員教員を務める。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは坂本達先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、この度2001年に出版された本やった、こちらが幻冬舎から文庫本として出版されました。
はいはい。
このやったではですね、4年3ヶ月の有給休暇を使って観光した5万5000キロにも及ぶ世界一周自転車の旅の顛末が綴られているわけなんですが、
はい、
改めてこの旅の経緯というのを教えていただけますでしょうか。
はい、大阪の子供服の会社に入社してからなんですが、
はい、ミキハウスさん、
はい、ミキハウスに入社して小学校の頃からの夢だったんですが、うん、まあ、なんとかして実現したいと思いまして、うんうん、まあ、ちょっと社内で企画書を出し始めて、
はい、自転車で世界一周という、
そうです、
はい
はい、でそういう企画も通るわけがないので、
まあ仕事とは基本的にあんまり関係ないですもん。
もう全く関係ない
関係ない。
夢を訴え続けてまして、まあ、でももちろんその会社の役に立つような、なんかちょっと、うんうん、PR になるとか、調査をしてくるというような取ってつけた、うん、企画書を出してたんですけども、うん、
通らずにな
かなか、まあ、4年目にもあの夢を取ろうと会社を辞める決意をしたときに、まあ、会社に黙ってスポンサーにお願いをする活動をしてまして、まあ、企画書を送って大体 10社ぐらいにですね、うん、その時点でスポンサーがついたので、
はい、
もう世界一周に出れると思って、で会社側に辞めますと、個人的な夢を、うん、あの役に立てないままでしたけどというふうに言ったときに、うん、まあ、社長がそのスポンサーのリストを見て、うん、まあ、これだけ集められるんだったら本気でやってるんだなと、
ま
あ、会社も辞めんでもええと言ってくれて、
なるほど、
それで有給休暇という形であの世界一周することができたので、うん、もちろん誰も最初は聞いてくれなかったんですが、自分の働きかけとか、
うんうんうん、
自分の行動とか周りの接し方一つでこういろんなことが変わってくることもあるんだなということをですね、
はい、
はい、感じつつ、
まあでもね、その、まあ、お仕事もされながらスポンサー集めにも奔走されてというのは、
はい、
まあ、もちろんそれだけ熱意があったということなんですけど、
はい、
それをゲットしたというのももちろんすごいことですが、
はい、
それを見てやめんでええと言った社長の決断もすごいですよね、
はい、 いやそれが一番すごいと思いますね。やっぱりまず生きて帰ってくるかは分からないと、何かあったら、まあ、新聞に載ってしまうかもしれないと、まあ、いうことに対して最初は5年でも10年でも好きなだけ行ってきていいと。
おお、あ、じゃあこの4年3ヶ月というのは特に最初から決められてたわけではない。
自分で決めたんです。
あ、そうなんですね、はい、じゃあゴールは4年3ヶ月って、まあ、一応区切りつけてということで、
はい、そうです、まあ、自分でゴールは決めなきゃいけないですし、うんうん、まあ、一緒に人事という部署で仕事を社長としてますので、うん、まあ、僕の性格も知っててですね、5年でも10年でも行ってきてもええと言っても僕はそれだけ言わないっていうのを知ってながらそう言ってくるので、僕もなんかこうやる気にさせられるというか、ちゃんと帰ってきて役に立つみたいな思わせてくれ る,
なるほど、
はい、そんなこともありました、
ね。
うん、
まあそのね、4年3ヶ月の間にこう坂本さんが何を体験されて感じて思ったかということはもう詳しくはね、このやったを読んでいただければ詰まってるという感じなんですけど、
はい、
本当にでも壮絶なというか、もう当たり前といえば当たり前とか予想はできますけど、ね、その自転車で世界一周ってそんなに大変じゃない、あの簡単じゃないだろうということはなんとなく想像つきますが、でも、うん、ある意味想像を絶する部分が相当虚実の中にありますね。一番あえて辛かったことって何でしょう。
はい、やっぱり、まあ、病気になって時ですね。うん、まあ、日本のように例えば病名がすぐ分かったり、お医者さんがいたり薬があったりということではないので、でいざという時にはもちろん救急車も電話も何もない、車もないので、それが一番辛くてですね、うん、まあ、西アフリカのギニアという国で、
はい、
あのやっぱりマラリアと赤痢という現地で今もたくさんの人が亡くなっている病気にかかってしまって、
うん、これは当然用心はされていながらという。
もちろんです。
ですよね。
はい。はい、勉強もしましたし、うん、健康管理も気を配ってたんですが、やっぱりちょっと無理をした時に体力が下がってということでしたね。うん、
はい。
まあさすがにその時だけは日本に帰りたいとか思いましたけども、もう本当に考えられないような病気で、もう上からも下からも垂れ流しになってですね、もうトイレにもこう地面を張っていくような感じでしたけども、逆にまあその時に助けてくれる人が、お医者さんがいまして、
うん、
まあ、村の最後の薬を使って治してくれたりとか、
はい、最後の薬、
残ってた最後の薬だったんですよね。
じゃあもしかしたらその現地というかね、その地元の方でも必要な人がいるかもしれないという状況の中で、
ですから僕のせいで一人子供が助からなかったことになりますし、その薬がないタイミングに僕が村に到着していたら僕は助からなかったかもしれないということなので、そういうタイミングにも自分は生かされているんだなというふうに思いましたね。
なるほど。これが旅の中盤ぐらいのタイミングですかね。
まあ最初1年目ですね。
序盤、じゃあ結構序盤の方。
はい、そうです。
ということでも最初の方でそういうことがあった、
はい、
そのこれから先どうなるんだろうというそのモチベーションというかいうものにはどう影響するものですかね。
ある意味最初にこれだけのことがあって、うん、言ったらその村には何にも、家には何もない生活をしている物質的には貧しい人たちが、まあ、最後の薬を使ってくれたり、家に1個しかないベッドこれに寝ろって言ってくれたり、あのいきなり来た客にその日の晩ご飯、うん、おかずを分けてあげたり、もう何もないんですけど、
うん、
してくれる人たちに会うことで、まあ、人間はいい生き物なんじゃないかというか、
うん、
その、まあ、世界とか人類に対してこういいイメージを持たせてもらったので、確かに経験としては辛いことがあったんですけども、まあ、その人を信じることができるというか、
うん、
そういういいイメージを逆にもらって、まあ、もちろん悪いことをする人はいますけれども、うん、悪い人はいないんじゃないかなと思うようになったのが世界一周、もしかしたら続けられるかもしれないと、
うん、
そういうふうにある意味いい方に、
うん、
なんか影響があったのかなと思いますね。なるほど。
じゃあ人を信じることができるようになったというのが一つちょっとキーワードになってきそうですね。これは
そうですね、うん、はい。
そしてまあその4年3ヶ月やって、
はい、
やり尽くしてやったという状況になって帰国、
は
い、帰国した時の思いっていうのはどういうもんなんですかね。
そうですね、やっぱりイメージしてまして、どういう形でゴールするんだろうか、もうやったーって終わるのか、うん、もううわーって涙流すのかと思ったんですけど、うん、
最後の地はちなみに
あのエクアドルという南米の
赤道直下
の国になりまして、うんうん、
はい、
でもイメージとは違ってもう淡々として、あ、終わったという感じで、同時にその感謝の気持ちが本当に溢れてきて、
うん、
一人でも出会ってきた人がいなかったらこういう形でゴールできなかったですし、
うん、
日本で応援してくれてる人、現地で出会う人、その日で あの、道を教えてくれたり、食べ物をくれる人のおかげで、やっぱりこう、あの、走ってくることができたという、自分の力で最初は世界一周できると思ってたんですが、やっぱいろんな人の支えがなければ決してできなかったという、本当に生まれてきたことの感謝から始まり、自転車もいい自転車を使わせてもらったこととか、本当にそういう気持ちでしたね。
じゃあ、おそらくそのスタートした時は、はい、世界一周したらもしかしたらこう達成感とか征服感みたいなのがあるかもしれないという、い
や正直なんかそういう感じかなと思いますね。いろいろ本とか読んでても、うん、なんか最後ブレーキをこう握って止まったら涙が出てきたみたいなのを読んでまして、自分もこんなのかなと思ったんですけど、いやでも自分の力でできることっていうのはほとんどないなっていうのを思ってましたので。
なるほど。
違いましたね。
帰国して、はい、周りの方の反応ってのはどういうもんでした？
そうですね、まず会社のことが気になりまして。
当然そうですね。お給料をもらって、はい、帰ってきた。
そうです、
うん、どういうふうに迎えてくれるんですかね。
いや本当にもうそれだけが心配でもう本当に胃が痛くなる思いで会社に行ったんですけども、うんはい、まあ、そうしたらみんながですね、本当に温かく迎えてくれて、うん、今度は世界一周じゃなくて世界2周目するのかとか今度はラクダで世界一周するのかとか、はい、まあ、そういう僕の気持ちを察してそういう声をかけてくれる優しい人たちがこういてですね、うんうん、まあ、本当にいろんな優しい人たちに世界中に会ってきたんですけども、うん、まあ、会社の人たちは本当に、ね、自分だけも好きなことだけをやってきたのにもかかわらず、はい、うん、まあ、こう温かく迎えてくれるっていうのは本当にもう感激しましたね。
やっぱり周りあって支えられてというのがそこでもやっぱ実感できた一コマだったわけですね。
本当にありえない、ありえないと思いましたね。
なるほどね、はい、このやったの中で私が非常にこう印象的だったフレーズの一つに、はい、自らチャンスを招いて用心深くそれを掴んで、はい、掴んだら精一杯突き進むというのが自分の務めなのだというような内容の記述があって、はい、これはでもすごく言えて妙だなというか、その結局自分だけが頑張ってやってるわけでもなく、で他の人に盛り立ててもらってそれだけでやってるわけでもなく、はい、その複合的なものだという、
そうですね、
意味合いですね、
はい、
ここはでもやっぱりすごく実感として何回かこういった下りが出てくるわけですけど、
はい、
それがすごく強く感じられるなと思うんですけどね、
はい、
はい、
そうですね、自分が何かこう目標を持ってイメージしてっていうでもいいんですけど、うん、やっていると不思議とその必要なタイミングで助けが来たり、
うん、
必要なアドバイス、それ知りたかったとか、
うん、
必要な情報が偶然テレビで流れたり、どっかの看板で見たり、うん、本屋でたまたま会ったりとかいう、そういうタイミング、
まさにありえない、
そうなんです、
人知を超えたというのは、まあ、サムシンググレートというような、
そう、なんかそういう力が働いてるんじゃないかなっていうのを思うようになりまして、
うんうん
う
ん、
でそういうことで自分の力でやってるんではないということをですね、よく思うようになったんですね。Let's get knowledge with fun.
さて、坂本さんは帰国後再びそのミキハウスの社員として勤務をされながら、
はいはい、
夢の架け橋プロジェクト、
はい、
それからやった、ね、先ほどお話がありました、
はい、
の執筆、それから講演会などなど、もう精力的に動き回っていらっしゃいますが、この度このやったの印税で、
はい、
世界一周旅行中お世話になった、先ほどもちらっとお話出ましたが、アフリカギニアに井戸を掘る、
はい、
ね、そういった、プロジェクトをやってその経緯を綴った掘ったという本が、はい、三木商工から出版されたわけなんですけども、
はい、
これは改めてなぜギニアにという感じだったんですか？はい、
これが世界一周中に先ほど病気マラリアと赤痢に倒れたっていうのが、うん、実はこの西アフリカにあるギニアという国でして、
はい、
そこで例の村の最後の薬を使ってくれたお医者さん、
はい、
やっぱり帰国した時に生きて帰って、やったという本を出させてもらって、何を書いたかっていうと、そういう現地の人たちのことを書いて、
うんうん、
でこの印税をどうしようかと思った時に、やっぱり借りた恩は返さなきゃいけないと思った時に、
うん、
彼が一番最初に頭に浮かんできまして、
ほ
う
ほ
うほう、で平均寿命が46歳という国なんですね。
46歳、
まあ、つまり子供たちが小さいうちに水が主な原因で病気で亡くなってしまうために46歳なんですけども、でじゃあその原因となる汚い水の代わりにきれいな水を得る、
うん、
手段としての井戸を 何とかして作れないかというふうに、あの現地に行った時に話し合いをして、はい、そうみんなで話し合い決めたので、
やっぱり一番必要なものは綺麗な水だろうと。
そうです、そうです、
いうことで。ただ坂本さんは別に井戸掘り名人じゃないですよね。
全然名人じゃないですね。
名人ではないですよね。
はい、
これはでもそうするとどういうとこから始めるんですか。
いや本当に、うん、おっしゃる通りで、もう周りからお前は井戸掘ったことあるのかと、日本で掘ったことないやつがどうやってアフリカで掘るんだと、技術も知識も経験も NGO のネットワークもない、どうすんだと思ったんですけど、やっぱりさっきのサムシンググレートみたいな大きな力が、なんでしょうね、こう本当にやりたいって言いながらできる行動ですよね。なんかそういう情報を集めたり発信したりするうちに、やっぱり、うん、その井戸の今までの掘削経験の持ってるコンサルタント会社がそのデータをくれたりとか、たまたまヒッチで乗せてもらった人が、運転手がその井戸掘削現場の監督だったりとか、もうそういう出会い、まさに隣に誰が座ってるみたいな出会いから、じゃあ助けてあげるよ、じゃあ情報をあげるよということで、結局なんでしょうね、自分一人でやったんじゃないってこれもなってしまうんですけど。
なるほど。これもでも本当発信し続けないと、でもやっぱりたどり着けないですよね。
そうですね、やっぱり発信することで情報は得られるっていうのは、まあ、仕事をしててもそうなんですけど、まあ、独り占めしないということでもらったりすることもある、まあ、確か発信の仕方もすごく難しくて、ただやみくもを出してるんじゃなくて、
まあ、なんか当たりがありそうなとことか、
そうですね、
まあ、いろんな
出し方を変えたりとか、
そうですよね、まあ、それはいろいろと方法論はあろうかと思いますが、ただまあその中で、まあ、本当にそれこそ、井戸掘りどうやったらいいのというとこからが始まって、
はい、
で、まあ、一つずつこうクリアされていったということになりますが、これ結果的にまあ完成に至るわけですけど、
はい、
この完成に至るまでの期間というのは着想からどのぐらいかかってるんですか。
4年間ですね。
そう、やっぱそ
れぐらい、井戸一つで4年間ですね。長かったですね。
でも逆に言えば、その全くゼロからの出発で4年かかったら、
はいはい、
ギニアに井戸ができたわけですよね。
そうですね、
うん、
それで村の人でだいたい300人400人って言われてるんですけど、まあ、その人数ですけども、まあ、逆にそれだけの人がきれいな水を得ることができたということだと思うんですけど、
これはでも現地の人にとっては本当にかけがえのないものが一つできたと、
うん、そうですね、
うん、
きれいな水がないために、特に乾季は全く雨が降らないので、うん、どんどん少しの水に、まあ、動物も集まってきて、
うん、
その牛とかヤギとかの糞もこうどんどん集まって汚くなってきますので、やっぱりもう本当に水がないっていうのはもう日本でも震災の時のテレビとか見ても分かりますけど、本当に大変なことですよね、
うん、いやでもこの4年かかって完成に至った、
はい、
やこの最大の要因というのは何なんですかね。
そうですね、やっぱ現地の人たちが本当に欲してるものを、
うん、
みんなでできたということ、
うんうん、まあ、言い出しっぺは坂本さんですけど、
きっかけとなったのは僕ですけども、
うんうん、
僕がもし力になれることがあったらやりたいという、これをあげるとか、井戸を作る、学校を作る、病院を作るではなくて、
うんうん、
彼らの方からこういうものが必要だということをやっぱり共有して、
うんうん、
こっちの恩着せがましいその援助とかではなくて、
うんうん、
本当に欲しいからみんなで作るんだという、でもここに行くのも長くてですね、結局信頼関係が一番大事で、
うんうんうん、
一番最初にその村に着いた時も最後2時間半ぐらい山を歩くんですけど、
うん、
もうほとんど初めて来るような外国人なのですごく怖がられてるんですね。
ああ、警戒されるわけです
ね、はいはい、でそのお医者さんが僕のことを一から紹介してくれるんですけども、みんな僕を信用してないという空気が伝わってくるんですよね。で2回目行った時もまた来たのかっていうような感じなんですね。
うん、何しに来たんだとぐらいの、
そうそうそう、お前また来たのか。で2年間で4回行ったんですけども、3回目ぐらいからですね、まあ、実はちょっと現地 あのイスラム教の国なので一緒にお祈りをしたりとか、同じようにこうご飯を、まあ、以前から食べてたんですけど、まあ、そういうことで自分からこう近づくことで彼らがあちょっとこいつは違うとか、
ほうほう、
本気かもしれないと思ってくる。4回目行った時は子供たちがもうみんな山から降りてきて僕の荷物を奪うようにこう運んでくれてですね、あの最初は信用されてなかったのが何度も足を運んだり一緒にお祈りをするようなことで 信頼関係がちょっとずつできてきて、結局それがあれば最後の4回目は向こう行って日本語教えたりとか、そういうことをやってるだけでプロジェクトがどんどんこう進んでいくわけですよね。その信頼関係を作るっていうのが、まあ、日本の仕事しててもそうなんですけど一番の、まあ、要因だったなと思いますね。なるほ
ど。じゃあ最終的にはその現地の人たちの自発的な思いがどんどんどんどん強くなって完成に至るというようなプロセス。
そうです、まさにその通りですね。
そうか、やっぱりその最初からこれをじゃあ上げましょうというような、まあ、上からものを与えるようなことではやっぱりダメなんでしょうね、これはね。
そうですね。だ最初は向こうもその町の姿勢で何かやってくれないのかとか、まだなのかとか、コミュニケーションが難しくて、その誤解を解くのにすごい時間、2年もかかったんです。井戸掘るの自体は2ヶ月半で実はできるんです。
なるほど。じゃあ残りの3年8ヶ月まあ3年10ヶ月ぐらいは、はい、まあ極論すればそのコミュニケーション作りに当てられて。
そうですね、実はその半分、3年8ヶ月の半分は日本で、あの情報収集をしたり、あのいろんな援助をしている人たちの話を聞いたりして、
なるほどなるほど、
実際携わったのは 丸2年なんですね。
でその
1年近くはコミュニケーション取ったりする時間でしたね。でもその、まあ、JICA とか援助の 本場の現場の人に言わせると、2年でそういう組織作りを作れたのは早いってこう言われるんですよね。
なるほど。
それが一番人作りがすごく大変なことなので。
そうか。まあその形としてものとしてできたのはその井戸であるかもしれないけど、はい、そこの周りにいろんなものがその4年の間に出来上がったんですね。はい、そうですね。
そうですね。やっぱり子供たちも将来何になりたいのって村で聞くと、まあ、お医者さんになりたいと。まあ、そういう夢を持ってくれたりとか、人に親切にしたら村にこう井戸ができたとか、そういうふうにこう言われるとですね、やっぱり結局教えられてるのはこっちで、確かに井戸はできたかもしれないけども、何も一人じゃ結局今回もできなかったっていうような、感じですね。
そうですか。
なんか井戸ができた時に、井戸できて本当に嬉しい。あの予期せずみんなが日本万歳とか、日本ありがとうってこう言ってくれるわけですね。個人的な思いでやってたんですけど、国の代表として見てもらってたこととか、あの最後空港まで送ってくれた時にそのドクターがですね、あの井戸は確かに嬉しいけども、あの立つっていうんですが、立つがこう毎年会いに来てくれるのが本当は一番嬉しいんだとかこう言ってくれるわけですね。もうこちらこそありがとうって感じなんですよね。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、やったそして掘ったの著者坂本達さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページwww.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健です。